こんばんは、メリーさんのアムル、略してメリーアムルです。と、本日のゲストの、
はい、副代表のチパ08です。
はい、というわけで、初ラジオなので、あ、ここ初ラジオだからこんばんはと言えないんだね。アウスラジオは創作活動サークルアナザーワールズの作家たちが毎月交代でアウスやそれ以外の創作などについて語り合っていく番組です。
はい、
というわけで早速ですが、初ラジオってことで、そもそも俺たちって実はあんまりラジオ聞かないよね。聞いたことないよね。
まあたまにちょっと夏休みのね、私はあの、なんだろう、自由研究のあれとかは聞いてたりするんですけども。
はあ、やっぱとか、なんだろう、学問目的なのかラジオ。
どうだろう、なんていうか面白いんだよね。
ああ、
素朴な疑問とか、うん、あと、ああ、まあ、自分が言うっていう経験だと、広報、一応なんか文芸部の部長とかやらせてもらってたんで、それとか図書委員会の放送とかで何回か経験は一応、ラジオじゃないけど、ね、
そうなんだ、そうか、そうか、あ、そうなんだ。じゃあ私の方がむしろこういう、なんていうの、放送系、まあちょっと昔生放送してたけど、の経験ない方なんだね。あ、はいはい、そうでしたか。はい、では、アウスラジオ始めていきましょう。
イエーイ。
アウスラジオ、
はい、
オッケー。では、ふとどろコーナー、
これ別撮りでいいんじゃないかな。あ、ごめん。もう一回言
いなくて、あの、別撮りだから、あの、かぶったりちゃうのか、あとは消せるから。
はい、
大丈夫、大丈夫。初ラジオなのに、第1回なのにお便り送ってくれた方がいるんですよ。
すごいね。
まあ、実はってもう話してるんだけど、さっき。はい。まあね、お互いもう Twitter とかでね、交流したこともある人ですけど、
はい、
時に入る吸血鬼さんでーす。
イェーイ、 ありがとうございます。イェーイじゃねえわ。
ラジオネーム、あー、やっぱアウスだからエージェントネームとかにしておきましょうかね。うんうん、アウスだからね。まあ、エージェントネームの由来については今後アウスの作品読んでたら分かるのかな。
分かるかな。はい、まあ、
では、改めまして。改めまして、エージェントネーム、時に這い寄る吸血鬼さんからのお便りです。アウスの緻密な世界設定は最初から作られていたのですか、それともいつの間にかこんな風になっていたのですか、ということです。あと、まあ、後半もあって、あとアモルちゃんはいつ頃本格的に動き出す予定とかあります、ありますかっていうのがあるんですけど、まず先に後者について、先にというか私から回答させていただきますと、アモルちゃん、あ、もし聞いてご存じない方がいたらちょっと説明すると、アモルちゃんっていうのは今アウスで動かしている VTuber プロジェクトとして作ってるキャラクターなんですけど、アモルちゃんに関してはちょっと今、なんていうんですかね、機材の準備とか、そのためのもろもろの声の選定とか、見た目の再設計とかのためにちょっとごたごたしてまして、まあ、それらが全部完了したらなるんですけど、ちょっといろんな事情があって優先度が低く設定されてるせいで、ちょっとあまり進捗自体はあんまり良くないです。なので、ちょっといつ頃本格的に動き出すかっていうのはまだちょっと申し訳ないですが、明確には回答できないです。ただそうですね、今年中には難しいかもしれないな。はい、
パソコンがポンコツなのがいけない。
あ、それもあるな。あの実際そうで、あのこのラジオ自体が、あの本当ならアモルちゃんがそのバーチャル YouTuber としていったことしてたんじゃないのみたいなところあるよね。だって
だね、しゃあないしゃあない、もうね、もうこう
アモルちゃんがね、うん、
はい、
最後で生きていいんだよ、かぶってもどうせ編集で消せるんだから。
はい、はい、
で、はい、で、まあ、アウスの緻密な世界設定を最初から作られたのですが、これ最初っていうのがいつかっていう問題あるよね。
うん、本当に、うん、なんていうか、そう、食事しながらとか本当にまあ、あれだよね、あの、普通の日常会話の中でどんどん、そういう話しかけたいねみたいな話から始まって、
うん、そうだよね。基本的に、だから、なんだろう、吸血鬼さんも創作者だし、そういった部分から聞きたいのかなと思うけど、やっぱりここは、ある意味、一人で創作してない利点みたいなのがあるよね。だから多分、まあ、俺と、まあ、チパ、で、俺と葵、まあ、ココもそうだよね。あ、ココじゃないわ。あの、アウスだと、アリスもそうだけど、基本的に、こう、 話をして会話の中で結構世界観作ったりして、でそれを後でなんていうの矛盾がないように組み立てたりする時もあるから、最初っていうのがどういう意味で最初って言ってるのか、なんだろう、まあ、このアウスの世界観設定っていうのが個別の世界のことなのかアウス全体のことなのか分かんないんで、今個別の世界の話をしてるんだけど、個別の世界に関してはイメージとしては日常会話とか、いろんな相談とかをして、まあ複数の人で話していって、それによってこう何ていうんですかね、世界の密度みたいな、それこそ秘密なに設定が詰まっていくじゃないですか。それが一定の域値を超えた時に一つの世界として作品になるみたいなイメージかな。で、そこからさらに例えば、異邦人の寄せ使いだったり、エンデルダストだったり、あ、これだって、もともとはアンジェが最初にやって、まあ、エンデルダストは、もともとまた違う世界、世界でもあるんだけど、ちょっと、この話は、ちょっと、まあ、また別の機会にしますけど、他を作るにあたって、設定を追加したり、例えば、リチャード騎士団とかは最初設定はなかったんですね。設定上、イギリスにもタイマー組織があるはずっていうのだけはあって、で、エンデルダストで実は、イギリスの騎士を出したいってなって、で相談の末でリチャード騎士団ってなったんで、まあ大体俺が決めたけど、でその後まあチパもイギリスの妖精の話を書きたいってなったから、あ、じゃあエンジニアの設定、じゃリチャード騎士団の設定使おうよって話で、そこから妖精獣の設定とかがリチャード騎士団の設定として組み込まれた。だから本当に複数で作ってるから、こう設定がどんどんどんどん組み込まれていくっていう意味では、最初からではなくて、やっぱ作っていくうちに増えていくものだと思うし、そうじゃなくてはもちろん書く前からだから書けるようになるまで設定が積まれている段階もある。だから最初から十分緻密に作られているはずだし、その上でさらに、まあ、モディフィケーションとか勝手に言ってるけど追加していくみたいなところはある。アウス全体で言うと実はそんな緻密に設定されてないよね、
多分ね、なんとなく、うん、
ここはね、実は
これ繋げられんじゃねえみたいなの、
そうそうそうそう、そうだよね、なんだろう、あんまり細かく考えてないって言い方悪いけど、作品を作っていくうちに、例えば博士キャラが欲しいってなった時に、あ、じゃあここは成瀬博士使おうよ、成瀬博士っていうのは強いキャラクターなんですけど使おうよとか、この子人はオカルトに知識で知識があるキャラクターがこの場にいなきゃいけないってなった時に、じゃあイギリス人で、あ、じゃあやっぱりリチャード騎士団の誰かな、メグラウドだとか、あとはまた、例えばイギリスに詳しい日本人が必要だって話で、まあ、じゃあ英国の魔女を送り出そうとか。で、その上で設定を組み直す。だからやっぱり何事もモディフィケーション。アウスの、これ本当は、アウスがアモイで言いたかったんだけど、アウスの設定って、なんだろう、私がそれだけ頑張ってるって言いたいけど、基本的にモディフィケーションがすごいやりやすい。つまり、緻密に計算しつつも、その外側に積み込んで矛盾なく組み立てていってもいい。早く矛盾ができても、それはじゃあこの世界はそういう平行世界ってことにして、まあ、またそれ後付けで、じゃあここに実は分岐点があったって設定すればいい。で、だからある意味アウスの平行世界っていう設定は、そういうところが便利で、設定を組み合わせていけば勝手に緻密な設定ができるし、そうじゃなくても、もし矛盾ができても、その矛盾は平行世界で誰か続けられるし、なんならむしろ矛盾ができた方が、ここはなんで違うのを考えて、そこを話の膨らみに作れるから、むしろ美味しいみたいなところまである。
そうですね、やっぱり、書いてる上で。
そうそうそうそう。むしろ、なんでっていうのを、矛盾がしとったときに考えることで、その矛盾の分を解消して、さらにより世界を大きく緻密にできちゃうから、まあ、大体それ考えるの俺なんだけど、だから俺がすごいって思っていいのかな、うん、ちょっと思い上がりすぎだな。そんな感じで、
まあ細かいね、ちっちゃい SS みたいな話書いたりしたら、ここはこうつなげられるんじゃないかみたいなね、そういう話もあったり
するから。そうそうそうそう、うん、あ、そうだ、それもあるな。最近あんまりやってないんだけど、アウスの一番初期、まあアウスじゃない頃はモデルノベルみたいに、今勝手につけた名前だけどみたいに、こうまずは短くちょっと書いてみて、でその短く書いた中身から、ここつなこうつなげられる、こここうつなげられるってやって、いくつかの話を先に接続させた上で本書き実際に書くみたいなところもある。そうだね、だってそうだ、 チパランドもさ、初めてチパランド物語出した時って全然ここまで緻密な設定なくてさ、あの魔術の設定に反してなぜかワープしたりとかいろいろあったけど、その辺全部なんていうの、そのアウスって名前になった時に再編成してレジェンドオブチパランドと提供する時にこれまでの設定を矛盾なく乱れて今のちゃんとした設定のチパランドができたから、アウスの緻密な設定の秘密の一つはこの再編成とモディフィケーションの二つかなと。要するに外からガンガン組み込んでいける構成の作品にすることで結果的にそれが世界観の緻密さにつながっているみたいな感じかな。チパは
まあその分ちょっ
とごめん先どうぞ先どうぞ。
ああその分ね、やっぱりちょっと下手に組み込んじゃったって、これはさすがに逸脱しすぎじゃないみたいなあれはあったりするけども、
あそんな風に思うことあるの、聞かせてよね。だから
、まあ、なんていうか、謎がになんというかこの人はこんなこと言わないかなみたいなところがあったりして、なかなかね他の人のキャラを使うとなると大変だから。
あもしかしてそれってさ、あの今月ちょうど更新される予定のあの話のあのキャラクターの話。
そうそうそうそう、あの方です。
そうそう、あの次回ね、やっぱりあここにこのキャラ出せるなっていう感じで異邦人の妖精使いにとあるキャラクターが出てくるんですけど、そう最初そう本当は先月に完成してたのに書き直す羽目になったんだよね俺が。いやこの言動はおかしいってことになって、
まあねさすがに俺もちょっとおかしいかなと、私くしもねおかしいかなとは思ってたんで、お伺いでねどうかなって言ったんですけども、
まあ、
自信があったらね私大体押し通すんで
そうだよね、確認しておいて珍しいなって俺も思ったもん。なるほどね、はい。
まあさすがにあの設定に矛盾とかだったら聞くんだけども、まあ大体ちょっとおかしくねみたいなのはちょっと表現変えて押し通すみたいな。
異邦人の寄せ使いは実際過去に2回だけ1回か矛盾があってプチ修正した時はあって、考えてみたらよく言って間に合ったよなと思うけど、まあ、そこはじゃあ力残れるかな、うん、だからそうだな、結局答えができないよな、最初から作られたのかあるいはいつの間にかなってたのか、どっちかかと言われたらいつの間にかなってたって方が一応しっくりはくるかな。
そうだね、いつの間にかだね、
はい、まあ、いつの間にかなんというか、結局いつの間にかできてたものを最初の作品になってるから、その最初との危機をどこに置くかと思います。
はい、
そんなもんかな、ごめんなさいね途中で横道に逸れちゃったから。でもこういうのもラジオの面白さだ
な、ごめんなさいね、
まあ、こういうのもラジオの面白さかなと思うから、はい、そうですね。では、次のコーナーに、
あれだ、
何
あ、いいか。ごめんな、いや、おたこんな感じのお便りお待ちしてますみたいなこと言った方がいいんかなって。
あ、本当だ。うん、まあ、最後でいいんじゃない。今言ったからね、みんなね、こんな感じでお便りガンガンお待ちしてます。ある世界のワンシーンのコーナー、イエーイ。とある世界のワンシーンは、さまざまな方法でテーマを決めて、即興劇や物語を作っていきます。今回はローリーズ奥野さんの開発したローリーズストーンキューブを使って物語を作っていきましょう。というわけでね、こちらローリーズストーンキューブって言って、まあ、絵柄で描いた、なんていうんですか、最高なんですけど、これを使って、まあ、イメージするような物語を作っていこうっていうので、
どんな絵柄、
まあ、アウス、
どんな絵柄があるの、
まあ、いろいろあります。絵柄の解釈も結構任せられるんですけど、まあ、虫眼鏡だとか、うんうん、例えばあのクエスチョンマークとか、ミツバチ、古墳、鍵穴かな、もう古墳でも見えるよね。
前方後円墳、木、
そう、前方後円墳とか、吹き出し、まあ、チャットのアイコンかな、吹き出しとかあります。今、これ収録って離れて行ってるんで、一回このダイスをロールして、その後、なんていうんだ、写真で共有してっていうのを聞きます。で、どうやって創作しようか、今日は。基本的には物語を作るの、リレー的に物語を朗読劇やるのと、即興の劇をやるのと、どっちがやりたい？
即興劇か。
じゃあ、俺とチパが一役ずつになって、キャラ、あの、 劇をするってことね。
そういうことにしましょう。
では、9つあるダイスを3つずつに分けます。私が分けますね、はい。ランダムで3つに分けます。3つに分けたうち、1つを世界観に設定します。で、残り1つをキャラクターの設定に使います。
はい。
では、世界観はどちらと言いますか？
どうぞ。
では、私が作ります。でかだん！はい、こんな結果になりました。あ、さっきの古墳みたいなやつの他に、南京錠みたいなのもあるんですね。で、写真撮って、ツイッターにあげようかなと思うんで。
ツイッターに。
ついでに、ツイッターにも送るんで、ちょっと待ってね。あ、ツイッターにあげるのは、収録で公開日にね。
公開日に。
アウスのこうツイッターはね、ご存じない方がいらっしゃったら、いけないんで、コメントしますけど、ANOTHERWORLDS06、アナザーワールド06という、まあ、ID ですね。まあ、この3つになりました。
はい。
ちょっと送ったから見てね、確認した？
確認しました。
まあ、若干販売しながらでもいいから決めていこうか。
これ世界観だっけ？あ、違うか。世界観とキャラが残り2つが。
あ、これは世界観。
これ3つで世界観か。ごめん。
だから、あ、じゃこれはさ、ミステリーだ。
なるほどね。なんかこの顔は何だろうって思うけど。
密室殺人だよ、これ。密室殺人。
この人は死んでんの？
南京では、南京では密室を意味してて、死んでるかわからん。わからん。で、この虫眼鏡は操作
の名探偵。この広角微妙に上がってる人は何だって死んでるの？
これはあれだよ、こう初歩的なことでワトソンくんみたいなあれだよ。
そういうね。
だから広角があってる。だから、探偵がここにいるのか、キャラクターのどっちかなのかはこれからパイクロ振らなきゃわかんないけど、そういう感じですね。
すぐ、名探偵がいる探偵ものだね。
密室事件で。では次に私のキャラクターのロールしますっていう。えいっ、ここ。ほうほう、こうなりました。これなんだ、そろばん？これなんだ、これね。これは、まず一番左側は多分これ、木だと思うんだよね。で、真ん中はこれ、多分これ、流れ星だよね。これ左なんだこれ。ソロバンか？
ソロバンにしてはなんか
変だよね。ソロバンこんな形じゃなくねえよみたいなのあるよね。なんだこれ。
玉が4、
そうだよね。
41だから。
まあいいや、じゃあ一旦これはこれ置いといて私が考えるんで、ちょっとサイコロ振りましょうか。ごめんね、俺の方で振るね。はい。振りました。
はい。どうぞ。
顔
俺も買えばいい
な。まあでも同じサイコロをランダムでこっちが分けてもいいけど、同じサイコロかどうかを共有することがないからね。
ああ、そうかそうか。
全部サイコロ内側って全部違うから。
ああ、そう
だね。うん、はい、スパの結果はこれです。左が、なんだこれ、矢印。左？
真ん中なんだ。
なんだこれ、矢印かな。それとも悪魔の槍かな。
槍？
で、真ん中はパンザドラってね
それは違うと思う。こんなトゲトゲしてない。観覧車ってなんか見たことある？ウニラ
とか、まあ、まあそうだね、ファナックスとかもしれないよね。
で、最後は科学者かな。
そうだね、ピカオンマークだもんね、こう、電球マーク。
電球。
なんか、
なんだろう、これは。
ちなみにこれ答えは分かんないな。どこに書いてあるわけじゃないな。
本
は、そうだね。まあまあその辺なら書いてもいいんだ。これを考えたらって言えれば考えたらいいと思う。じゃあ俺は非流星群。そろばんでいこう、そろばん。じゃあね、俺はね、ユニシーズが、ユニシーズダメだな。
ユニシーズはダメだと思う。
ユニシーズってのはエースコンバットシリーズ。 の、まあ、4以降に登場する流星群で、物語の一つの、まあ、なんだろう、世界観を形作る一つの要素になってるんですけど、まあ、4以降とか知らないけど、より未来の話だなと、3では全く欠片も作ってなかったりとか、まあ、それは言っていて、ユルシーみたいな。じゃあ、流星爆弾はセーフ。
密室事件と、密室吹き飛ばさないそれ。密室吹き飛ばすでしょ、それ。いや、逆に、まあいいや。地下シェルター。
いや、ちょっと設定だから、これは俺は流星群の中から出てきた人っていうことなんだけど。
ああ、そういうことか、そもそも。
流星群じゃねえ、流星爆弾の中から生まれてきた。なんか流星爆弾に付着してた変な遺伝子が、木になってた木の実かなと融合して、で、か、
なんかゲノムにも見えてきた。なんかソロ版がゲノムにも見えてきた。
で、あ、確かに。で、それが、あ、じゃあもうゲノムにしようかな。それが、ポチャって川に落ちて、どんぶらこって流れてきて、で、おばあちゃんに拾われて、今に至る。で、その場合はなんか、すごい数学がうまかったみたいな感じですかね。はい。じゃあ、8パターン。
なんだろう、槍をすごく背中に刺してる科学者ぐらいしか覚えて
ない。絶対じゃねえか。
円形に刺してて、
ね、左の槍から刺して
背中で溜まれてる。
じゃあすごい槍持ってる弁慶みたいな科学者ってことね。
うん、科学者じゃなくてもうあのもう基人としてもあの頭に電源つけるかつけてもいいかもしれない。
せっかく探偵なんだからピカッとひらめいたって。これメタルピカチュウだけど、あ、そうなんだよ、メタルピカチュウさ、ピカッとひらめいたが現場の決め台詞なのに、世界観的に知らないかもしれないけど、映画版全く一回も出てこなくてびっくりした。いや、その話はいい
な。ないね。
だからそのひらめきとかでもいいんじゃない。すごい頭がいい科学者みたいな。まだ科学者じゃない。ひらめ
きね。うん。ニュータイプ
だ
ね。
はい。
やり投げ。予想でやり投げて当てまくるからたくさんやり刺する。
あ、なんかガリベア探偵機のラピュタみたいな設定だよね。まあいいや。じゃあその二人で。じゃあこれはあれだな。二、人の天才だな、テーマは。2人の天才が、なんだ、密室事件にあって捜査するというわけで、ショートストーリー。
なるほど。はい、
ショートストーリー、ごめん、しっとした。ショートストーリー、2人の天才と密室事件。テレテレテーン、テレテーン、テ
レテーン、そこで大丈夫？
ごめん、
そうかい。
許されるんじゃない、別にこれで収益得るわけじゃない。スポンサーがつくとしたらやばいかもね。まあいいや。で、なんだっけ、なるほど。じゃあやりましょう。俺は桃から生まれた桃太郎。
からだった。
ぶっちゃけ言わなくても察してると思う。どんぶらこ、ど
ん
ぶらこ、
どんぶ
らこ、果物なんだから、そうですよ。あれは皮を僕も飲ませた。
いや、ガチめに本当に桃太郎とか思わなかった。
俺は桃太郎。天才数学者。俺は今、
俺の名前やな、ごめん。
未曽有の、未曽有って、未曽有の、未曽有の殺人事件に
辞任だな、これは辞任だわ。
なんだっけ、無人蔵、無人蔵じゃないわ、謎の殺人事件の前に頭を悩ませ、そして何よりもこの頭の活動を邪魔する、それよりは。というわけで、チパタン、この動画は、
はい、俺の名は槍太郎。物理学の経緯で槍投げで世界一の実力を持つとも言われているかもしれない男だ。俺は密室島の、この物理学の知識を用いて密室事件を解決しようとしているんだ。
物理学者で槍投げの、世界的な物理学者で 世界的なやるだけの選手って盛りすぎでしょ。あとね、多分ロール、うん、
やりがいけ、うん、だけどどうすればいいのこれ。
とりあえずこの壁をぶち破らなくては。数学的に考えて、この壁をぶち破るのに一番効率のいいトレピュートの、飛距離を算出しなければ。
あれ大丈夫だ、俺の槍の力があればこんな壁一殺だ。
おい、何する、ゲノフの悪くとゲノフの悪くだ、やめろ。
大丈夫だ、俺の頭の中にはしっかり入ってる。
どう。そうとしてもさ、もうさ、コメディにするしかないからさ、壁の中の時がさ、なんだよお前、まだトイレの途中だったねって。何やこれ。待って、このグダグダなコーナー毎回やるの。
あー、まあ、ここはそれは、まあ、今後、計算を積んでいってね。
うん、お聞き苦しいものを、
はい。てか、設定で下ってるからダメだよね。もう慣れてない、明らかに。
何が言いたいわけだって、物語を考えるのは、僕、劇をやるっていうところに無茶があるな。だから、
小説書いた方
がもいいし、昔のやつやったみたいに、だから何だろう。高等リレー物語みたいな感じで、なんていうの、こう前編を俺が作って後編をお前が作る。俺だから、ここどっちだから2つに分けるといくのか。え、9割2は？俺数学苦手なんだよ。9割2は？
9割2は 4.5 です。
割れないんだ。
奇数ですよ。
あー、そっか、9って奇数だから2で割れないもんね。なるほどね、
うん、俺も言うて右と左たまに分からなくなるけどさ。
まあ、まあ、今のは立てたけど、例えば、まあ、じゃあここだと全部振ってもいいし、して、物語の前半後半を作って、もう片方が後半を、あ、前半を片方が作って、もう片方が後編をまた引き継ぐっていう方式もある。今度からはそういう方にした方がいいね。劇は失敗だね、これは。
劇は無理だね。
はい、では次のコーナーに行きます。
アウトラジオ。
はい、はい、今日もおしまいの時間になってたよ。
次回予告。
次回予告のコーナー。勝手な妄想だけど、このコーナーのためだけにアウスラジオを見てる人もいるんじゃないかなって思ったりしてる。
そうだよね。
実は結構アウスラジオのメインな気もする。まあ、それ結構普通のコーナー、今回アウスの読書的には面白い話聞けたんじゃないかなと思ってるけど。
そうですね、面白いね。やっぱりみんなね、どういう感覚
を作
って、
逆に、ある世界のワンシーンのコーナーを聞いてドロップダウンをしてなきゃいいなって思いますけど、
ね、そうですね、もうあれ後に回していいんじゃないかな。
でも逆にこれを置くことによってしかないから、ここを我慢しようって可能性もある。
確かに。
まあいいや、じゃあ、次回のコーナー説明していきますね。3日後に迫るアウスの更新日、前回までの振り返りなんかもしつつ、次回の更新内容について語っていきましょうというコーナーです。
はい。
お
前ちょっと待って、
はい、普通のね、はい。
なんか、後ろでカッチャカッチャなってない？
ごめんなさい、あんまりました。
すっごい入ってた。多分。わからん、マイクの位置が違うこと。
今、ノイズキャンセルで消せるはずです。
了解。ごめんごめん。
気づいたら、これ、それも面白いん
ですよ。多分、ボルテの音も入って
るんですよ。で、ですね、アナウンサーかな。そうそうそう。ですね、3日後に迫るアウスの更新日、前回、さっき言ったか。
いや、言ったけど、
次回の更新内容はですね、 あ、そうだ。まずは、チパさん、チパ08の、異邦人の寄せ使いの何章でしたっけ？
第4章ですね。
第4章。そして、この私の、タイマシアンディの7章。
7章。
しまった、この辺の内容も原稿にまとめてくるべきだったね。
そうですね。
7章と、それから、レジェンド・オブ・チパランドの5章、それから、まだ執筆中なので未定ですが、エンジェル・ダストの、第2部、第10章ですね、を予定しております。
はい、私の方でもね、
ま、
さっきの言ってた、私の方でもね、一応ミリタリー SS の方をちょっとずつ書き進めてるので、まあ、間に合うんじゃないかなというふうには思ってるんですが、ちょっと資料が足りなくて、ちょっと今調達してるのでわからない。
まあメリタリーショットの皆さんはシリーズでもないから、まあまあまあまあ、もちもちというかね、語ることもあんまりないから。
でもね、
まあ尺次第でまあなんか話もいいかもしれないけど、じゃあどっから撮っていきましょうか。なんか語りたいやつとかある？
まあ先にやっぱり一番長いシリーズであるタイマシアンジェが気になるお客様が多いんじゃないですかね。
タイマシアンジェ一番長いか。
あ、エンジェル出すの方が長かったもんね。
少数的には今とかエンジェルさんの方
が
長い。7章と10章とか、
そうだ、本当だ。あれ、
まあ、いや、じゃあアンジェからにしよう。アンジェから。アンジェはね、結構そもそも世界観の根幹の設定、ニアリアルって呼ばれてる世界、現実世界に近い世界だよっていうのを呼んでるニアリアル世界、あるいは例外っていう、これ優劣のことなんですけど、まあ、実は例外世界って呼ばれてるの、かなり、なんていうか、初歩的な世界でね、アンジェがほとんど武器なお金で、どんどん説明していく。この前、言われたね、異邦人の寄せ使いは、人的な知識を前提に書かれている部分があって分かりにくいけど、アンジェを先に言えばなかったって話。
ああ、言ってましたね。
これは、まず異邦人の寄せ使いの説明不足自体が、もうそもそもの問題ではあるんですけど、フォーマットとして、そもそも世界観のフォーマットとして、全体としてキャラクターが何も知らないっていうのは、つまり無知なキャラクターがいるっていうのは、私説明ができることなんで、異邦人の寄せ使いはその部分が少ないし、アンジェはそういった部分が強いから、まあ、結果的に知識量が分かりやすさ自体は、アンジェの方が分かりやすいのはたくさんあるかなっていうのは、あるといえば、
やっぱり、妖精獣っていう道具を使わせるにはなって、全く無知の人間っていうわけにはできなかったんですよね、フェアは。
あのね、それに関して言うと、これを、はい、創作論のぶつけるんですけど、
はい、
主人公を必ず無知にする必要ない。
ごめん、ちょっと音声が。
主人公を無知にする相手が主人公である必要はない。
確かに。
例えば、三人の魔女は今回更新ないけど、は、主人公のエレナはむしろすっごい魔法について詳しいキャラクターで、知らないってことはないけど、一緒にいる3人のうちの1人、アリスじゃないわ、ジャンズが全然何も知らないから、エレナがアリスに説明するって形で、ああ、違う、ジャンズに説明するって形で、説明になってるよね。こうすることによって、エレナがちゃんと分かってる子、頭のいい子っていうのを描きつつ、ちゃんとジャンズに対する説明ができて、説明もできるっていうことができるから、まあ、それこそ別に無知なキャラクターに教えるっていうシチュエーションが絶対必要なわけではないけど、主人公を知ってるキャラにしたいから説明するシチュエーションがないっていうのはならないですね。
確かに。
まあ、先行会向けにプチ公開っていう、アフロディーデロマンスっていう作品のやつも、2章以降、主人公が誰かに説明する感じで、私例えばのメディアモール、私の作品としてはそういう情報の出し方が多いから、まあ感想とか見ててもそれが受け入れられてる感じはあるなと思うので、異邦人の寄せ使いがその部分の壁を高いのかな。
まあ私ね、連載、長期連載には正直まああれなので、はね、まだ3作2作目ぐらいなんで、もうちょっとね、鍛錬は積んでいきたいなというふうには思います。はい、
未来を探してはだって主人公が無知だったからまあまあ説明不足っぽいなってないもんね。
そうだね。
あ、未来を探しては1.08の1個前の連載なんですけども、
はい、
なんでまあ期間はまだまだね、まあ俺もそんな全然まだ上級者になってるつもりじゃないけど、まだまだ初心者です。まあちょっとずつスキルアップしていけたらなって思ってます。まあアウス全体がそうですけどね、はい、アンジェについては今回は新キャラクター若き悪事王パンコフキングジュニアっていうのが現れましたね。現れましたね。
ああ
現れましたねじゃおかしいね、読者まで読んでないからね、先行で読んで
それもそうだ。
1個前のね、今公開中の6章がね、レインボーエンプティっていう新キャラがね、出てきまして。
出てきました。
で、今回も、韓国キングジュニアっていう新キャラが出るということで、ちょっと新キャララッシュかなって
思ってますけど。やっぱりね、これから、まあ、どうぞ。
まあ、これからって話につなげているんですけど、まあ、これからまさに、アンジェの、言うなればアンジェの物語の第2部がいよいよ始まる。まあ、実際読んでいただけたらきっとわかると思うんですが、あ、ついに、あの部分について触れる話が始まるんだっていうのが、きっとね、正面はわかると思います。でね。
あの部分ね。うん。
あの部分。ずっと説明に書いてあるけど、その部分長すぎじゃないって言われる。
ああ、言われて
た。そう、言われてた。だって、全然ないでしょ。だから、大物そう思ってて、一応、言えなかったんだけど、それと、全然何も知らないアンジェっていう軸を両立できなかったんだよね。だから、ある意味この7章まで、6章まではあの要素のための前振りって言っても過言ではない。
なるほど。どんどん。
まアンジェって、ぶっちゃけ言いますと、アンジェっていう少女が高校1年生から3年になって卒業するまでの女の子、つまり2014年から16年までの間なんですけど、
17年？
ああそっか。じゃあ2014年度から2016年度までの話題なんですけども、
はい、
まあその3年間なので本当にアンジェはいろんな事件、いろんな物語に出てきます。この7章はそのこうでっかい本筋のいくつかが絡み合った部分。だから、これからが本当の始まりみたいなのも言っても過言じゃない。もちろん、第3章以降に登場した、
アズミ。
アズミとかも、もちろんでっかい軸です。けど、まあ、そっか、逆にアズミの軸は7章には入ってないもんね。全部じゃないか。まあ、そうです。アンジェには結構いろんな軸があって、いろんな物語があります。4つぐらいあるのか、5つぐらいは1、2か。あ、まあ、細かい流れももちろんあるんですけど、あって、まあ、アズミの事件はその1個ですし、英国の魔女はその1個です。だから、4章の下は英国の魔女っていう軸と、そのアズミっていう軸が交わった部分なんですけど、7章はまた別の軸、いくつかの軸が重なっているようなシーンになります。まあ、その辺のことも。7章は結構後々もう一回読み返したくなるんじゃないかな、分かんない。読み返したくなるように書けたらいいなと思ってます。
はい、頑張って。
書きましたか、
はい、
書かせてたらね、
はい。
じゃあ次はエンジェルドットの行こうか。
はい、ではエンジェルドット
。エンジェルドットは現在9章まで書き上がって公開されてるんですよね。で、第1部、第2部、第3部っていう感じで、今第3部が終わったところっていう。第1部が、フレイっていう少女が、バーミリオンというロボットで、エンジェルベースのベースマシンというロボットに乗ってクランカラティンという組織の一員になる、うん、第2部はクランカラティンの一員としていろんなエンジェル、このエンジェルというのはベースマシンのパイロットなんですけど、そしてと交流していく話で、第3部がピッツバーグ攻略作戦というでっかい大作戦をめぐるスタンドですよね。で、10章ではまた新しい局面が始まる。まあ、あえてちょっとまだ読んでないのかな、ために九章ピッツバーグ攻略作戦の最後に何があったのかは、あえては言いませんけれども、確か俺の今日は10章読んでないんで、今、俺も聞かれてないからね。
そうですね、10章読んでないし、そもそもエンジェルダストは全くプロットをまだ見て、一回見てない気がする。から。
だね。ので、じゃあ、読者視点なわけだ。
9章読者視点です。9章までは読んだ。
はい。
読みました。
10章 どうなると思います？じゃあ予測しましょうね、せっかくだから。
いやもうそりゃねえ、もうアメリカ映画バリバリの英語3文字の言っちゃっていいか
別に言いたいタイトルぐらいだ。
USA! USA! って感じの展開があ
の、それやったら俺絶対どっちかで怒られると思うわ
どこ行ったの、デスエクスマキナどこ行ったってなるからね。
はい、そうですね、説明するとよくなることに、ドイツでいきなり力入ると思ってたんで、エンジェルダストっていろんな国がもう崩壊しきって大変な事態なんですけど、第3部のラストで新生アメリカっていう、アメリカのどっちだっけ、西海岸、どうですか、
西、西、あ、違う、東
東海岸のあたりに生き残っているところがあるんですけど、そことクラッカーズが合流したんですが、アメリカが、
あれフロリダ半島の方だっけ、
サンフランシスコはクラッカーズ、アメリカがあるのはワシント
ン、あ、じゃあ OK、 ワシントン DC だよね、
ああ
、よかったよかった、ややこしいことにワシントン市は西海岸だから、
あ、そうなんだ、アメリカを次に書いておくんだけど、まだ厳密に把握できてで、アメリカが、クランカラティ、どこのプッシュ勢力もそっちないんですけど、がアメリカの傘下に入るように戻してくるっていうのが、本当にラスト、まあ、衝撃的な展開とはも別に、ラストそういうシーンがあるんですけど、ね、うん、まあ、クランカラティがアメリカの傘下に本当に入るのかとか、アメリカが提示した、ね、いくつかの条件っていうのは何なのか、ね、気になるところは多いですけど、まあ、10章を期待するとかです、まあ、10章を告知するとすると、未来のトリックはトリートっていう企画にできた医者、ごめんなさい、それでも忘れた
仕方ないね、
まあ、そうそう、下の名前とかってあんま出さないからさ、あ、そうだね、医者ラヒズやラジオルアセナっていうキャラクターが、結構でっかく出てきます。もう冒頭から出てくるし、てか冒頭のシーンはだからスクショにちょっと公開してると思うんだけど、で出てくるし、彼とシャイバっていう彼のことを先輩って呼んでるアンバーっていう演じるの2人が、多分メインで、それからもう一人、ただ本編に届けないパターンっていうキャラクターが、まあ、4部の軸になります。それと、あとはアメリカのクランクラティの関係。
やっぱりもうやっぱりそんなに通常兵器大武装とかはやっぱりもうないんだよね、ゴジラ的な。
そうですよ、そうですね、あんまり出てこないかな、多分。ただ
一方的に蹂躙されるとかもない。
あー、そうですね、まあちょっとコメントしてくるんですけど、クルトはアメリカが炎上だって言ってもネフィックスモキナいらないっていうくらいに強いってわけでは決してない、
ない。
それができたら本当にクラッカーだって言って、
いらない
もん、どうとも呪縛だったから
追い詰められないもんね、そもそも。
はい、まあ、ちなみにもっと説明すると、エンジェルドストの読んでない読者に説明すると、エンジェルドストは物語、今現状世界に対する思ったもので言うとエヴァンゲリオンに近いのか、神聖防御っていう、通常兵器が効かない防御手段を持った、まあ、防御手段じゃないんだけど、ルシフェルって存在がいて、同じく神聖防御っていう能力を持った、デウセックスの機能を使えば神聖防御を破れるので、それでクランカルテをルシフェルを倒していくって話なので、多分 AT フィールドを持った人とエヴァンゲリオンの関係にロボットと敵の関係としては近いかなっていう感じです、はい。じゃあ次が異邦人の世界の4章の話を聞かせてください。
はい、4章はですね、4章はね、最初どういうどこで終わらせたんだっけね、リチャード騎士のね追撃が始まっちゃって、がウェリーを見つけて、あ、違う、ウェリーじゃねえごめんなさい、いつも間違えるね、フェアをどうしても
そう、待って、まだ未読の読者がいるかもしれないので、活用に進めますと、
あ、お願いします。
ウェリーとフェアっていうのが、主人公コンビなんですけど、異邦人の妖精使いというものが妖精使いなんですよ、ね、 で、フェアっていうのが主人公で、でパートナーの妖精、妖精使いですから、妖精がウェリーっていうんですけど、この2つをよく混同するっていう話になりました
ね。キャラ付けとしてそうだね。フェア、フェアはあんまり喋んないから、ウェリーが超喋るみたいなキャラ付けでしてたんで、どうしてもウェリーの方が喋らす機会が多いから、どうしてもウェリーの方が印象が強くなってるのかなみたいなところは、作者側サイドとしては、作者サイドとしては少なくても、うん、
そうだね。その辺読者がどう思ってるのか全く気になるけど、ただその辺で感想とかファンレターとかお便りとか出たら嬉しいです。
嬉しいです。 Twitter、はい、でもいいよ。こち
ら4章だと確か私が知ってるのだと、あのキャラクターが出てくるんだよね。その英国騎士につリタの飛来に見つかったっていう状況にあって、あのキャラクターが出てくるんだよね。他の作品どうですか。
そうですね、もうやっぱりもうフェアたちはね頑張って妖精獣をなぜかたくさん日本にあるのかということを今調査してるんですけども、ストーリー上でそれをねなんとかしたいんですけど、そもそもまあそもそもフェアが日本に来た理由として、ある暗殺事件の関与を疑われてるんですが、その暗殺事件の調査をしているリチャード騎士の連中に追われてるんですね今。それで調査が進まないので、フェアたちがしている妖精獣の調査をが進まないので、それを何とかしなければっていうところで彼女が登場します。
はい、彼女、日本で例外世界で彼女さ誰でしょうか。3日後の更新が楽しみですね。気分が変わって楽しみだねって感じですね。はい、
はい、お願いします。
で、次の話がレジェンドオブティファーランドの
5章、
ね。うん、レジェンドブチパランドは、そうですね、しかも結構あらすじは知ってるよね、もともと。
うん、ある程度は。
まあ、どうせの白紙とか言わなくてもいいんだけど、そうです
ね。なんか、
チパランドって、元はチパランドって名前が分かると思うんだけど、元はチパラさんなんかの世界を勝手に俺が使ってるんですけど、で、申し訳ないからチパランドつけたんですけど、その時はチパラ作家になるとは思って、作家になるとは思ってなくて、だから、力を買ったりとか、ちょっと力が使いにくいなって思いながら
やってるんですけど、まあ、私もね、そんなに異邦人の妖精使い書いてますけども、銃っていうデバイスを使ってるから分かるように、そこまでファンタジーに造形が深いわけじゃないので、ね、やっぱりファンタジーの造形はもうリーダーのメリアモル様が詳しいので一番深いんじゃないかな、メンバー中で。
どうかな、わかんない。最近のなんだナロー系的なのは多分アリスの方が詳しい
から。そうね、
だから転生異世界とか私あんま詳しくないんでね、栄光記号とか書いてもらえるけど、前回4章はね、どっちかとどっちから好きそうな飛行戦艦トブが登場してね。
そうですね、ああいうの好きですよ。
まあ、離陸したところから始まるんです。まあでも地下的にどうなの、よく言われた通り、実際の生物をもして作られたやつだから、なんていうのかな、こう、いわゆるファンタジーでスーパーロボット系に出てくるようなロボットじゃん。ロボットとかメカニックじゃん。そういうのって、チパ的にはどうなの？そういうのも好きなの？
まあ、ちょっとね、ワンオフ品っていうのがちょっとあんまり良くないですけども、たくさんいたら OK です。
量産機だったら OK？
量産機だったら OK。なんかあんまり、それだけしかないみたいになったらちょっとつまらんかなみたいなところは思ったりするけど、でも嫌いじゃないし。
トブはでもワンオフ機だよ。
ワンオフだからね。まあでも手法があったら何でもいいです。
ああ、トブはまあ機械の方と手法があるからね。まず手法だ、普通に手法って言うときは
手法は大事です。
まあ5章ではね、トブが世界の壁を越えて、どっちかというと説明会だよね、5章は。
そうだね、説明かなって。
まあ、言い方悪いけど、6章への前振りみたいなのがあるから。ただ、それだけにこう、6章、7章の展開を見たときに、ちょっともう一回5章を振り返りたくなるかなって。なんだろう、レジェンドブチパラドって、いくらでぶっちゃけるんだけど、1章、2章を書いたときの感想を読んで、正直失敗したなって思った。あんまりいい評価じゃなかった。入り込みにくいし、よくわからないってことだった。で、さっき話した情報をどう伝えるかっていうので、私は知らないキャラクターに話すっていうのを言ったけど、 レジェンドも近くそれがないからひたすら説明になっちゃうんですね、どうしても。そうなってくるとどんどん読者が置いてかれちゃう。レジェンドブチコラムって今そうなっちゃってて、で逆に言うともう5章まで追ってくれてる人って今さらなんか変なことしても多分手放せないだろうと思って逆にもう失敗するなと思って、ので5章はある意味そこ開き直ってて、もう6章7章8章の前振りとして5章を書いたみたいな。
前振り、じゃあ6章とか割と近日中に公開されると考えて、
どっちかそれ悩んだんだけど、逆に前振りして、逆に言うと前振りってことはさ、5章までの内容を踏まえたら6章以降の展開ってまあまあ推測できるってこと
だ。ああなるほど。
だから逆に一旦5章で置いて1ヶ月待ってもらおうかなと思って、まあ、逆に6章はちょっと、多分来月の最終日、あと私毎週コスチューム使えるんですけど、更新直前の週になって予約かと思います。
なるほどなるほど。
逆に言うと5章までの段階でこういろんなことを聞いたらみんな制作できるんじゃないかなって思います。
ん？
ので、まあ、
いやごめん、なんか一瞬構成がまた、
ああごめんなさいね、まあ、そんな感じで5章楽しみにしていただければなと思います。
はい、
こんな感じかな。イフェーズ、イフォージ、スパラッド、
アンジェンジェルダスト、
はい、あ、終わり。お時間もちょうどよくなってきましたね。
そうですね、
今日もというわけでも今日もおしまいの時間になってしまいました。今日もって今日はだな、
これ、
ね、2回目の
出てきました ね、
なってるからね、はい、次回はねまた更新の3日前にねできればあげたいなと思ってますので、お便りを、次回のゲストは多分葵かな、
あーどうかな、
まあスケジュールの調整とか必要になるんで分かんないですけど、
多分また近日中にツイッターでかな、
そうですね、ツイッターなので公開すると思います。なのでそんな感じかな、はい、というわけでまた次回どっかの世界のかけらでお会いしましょう。お相手はアウス代表メリーさんのアモルと、
一応の副代表、あーかんだごめん、一応副代表を務めておりますティファンの提供でお送りいたしました。
さよなら。